ただいま読んでいただきました聖書箇所でありますが、ここにこの女のしたことも、この女のしたことは福音が語られるところでは記念として一緒に語られるであろうというふうに書かれています。福音とセットでイエス様が私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださった、そして3日目によみがえってくださった、そのグッドニュース、神様があなたを救ってくださるのだ、神様はあなたを解放してくださるんだ、あなたには永遠の命が与えられるんだ、あなたは神様のもとに迎えられるんだ、その福音のメッセージとともに、この女のしたこともこの女性のしたことも一緒に語られるであろう。イエス様はそこまでおっしゃった出来事であります。毎年ですね、このイースターが近づいて、受難週、来週がパームサンデーで、その1週間が受難週、イエス様が十字架にかかった週になりますけれども、その受難週が近づいてまいりますと、このことを思い出す、この出来事はイエス様が福音が語られる時にはいつも一緒に語られるべきことなんだ、語られることなんだというふうにおっしゃった、それはどういうことなんだろうか、どういう意味なんだろうかと思わされます。実はですね、この聖書の箇所ですけれども、他の福音書、例えばヨハネによる福音書なんか見るとですね、この出来事はもうちょっと後の方に出てくるんですね。ごめんなさい、前の方ですね。もうちょっと前の方に出てくるんです。イエス様が、エルサレムに入る直前、ベタニアの町に行かれた時に、イエス様のこの女の人は頭に香油を注いだって書いてあります。そこには女の人の名前が書いてあります。ベタニアに住んでるマリアという人だ。マルタという、マルタ、マリア、ラザロというその兄弟の一人であるこのマリアなんだということであります。ところがですね、マタイとマルコの福音書を見ると、それがマリアであることは名前は出てきませんけれどし、また後ろの方に出てきます。もう明日、明後日イエス様が十字架にかかるその直前にこのことが起こったかのようにここに出てきます。でもですね、おそらくこれは時間的な経緯で言うならば、このところではなくて、ヨハネによる福音書にあるようにもうちょっと前の段階にあったことであろうというふうに言われます。でもマルコとマタイがこのことをここに入れているのは、それはイエス様の弟子の一人であったイスカリオテのユダという人がイエスを売っちゃった、裏切ってしまった。そして弟子たちもイエス様のことを全然分かってなかった。本当にイエスの弟子と言われる、イエス様のことを一番そばにいて、イエス様に一番可愛がられていたその弟子たちが分かってなかった。イエスと共に歩むことができなかった。その中で、このマリアは見ていた。このマリアはイエス様を見ていた。その弟子たちとこのマリアの対照の中に、対照的な書き方の中に置くために、あえてこの場所に入れたんだろうというふうに多くの学者さんたちが言います。そしてこれが福音とセットで語られる理由は、この女の人の行動がまさにイエス様の十字架を象徴的に表している。この女の人のしたことはまさにイエス様が私たちにしてくださったこと、それを指し示しているんだという意味でセットとして語られているんだなということを思わされるんですね。ですから今日は2つのポイントでお話をさせていただきたいと思うのが、第一がですね、計算を超えたこのマリアの愛、このマリアの愛は計算を超えてたんだ。2番目のポイントが、計算を超えた神の愛。神様の愛は計算を超えてたんだ。イエス様の十字架は計算を超えてたんだ。その2つのポイントでお話をさせていただきたいと思うのであります。 これはですね、この先ほど申し上げたように、この出来事は弟子たちの姿とマリアの姿が対照的になっているんですね。弟子たちは何を見てたんでしょうか。弟子たちがですね、この時どんな会話してたかというとですね、あっちにもこっちにも出てくるんですけれども、弟子たちは自分たちの中で誰が一番偉いだろうか。誰が一番偉いの？私たちの中で一番偉いのは、いや、神様の国で、イエス様の国で、ナンバー2、ナンバー3になるのは誰？それが弟子たちの関心でした。イエス様は私のことどう思ってるかな？イエス様は私のことを何て見てるかな？私は合格かな？私はもう十分かな？一生懸命やってるかな？認めてくれるかな？彼らの見ていたものは自分自身で、自分自身はどうだろうか、イエス様の目から見てどうだろうか、2番目だろうか、3番目だろうか、自分がイエス様から褒められることを彼らは期待をしていました。ヤコブとヨハネというこの2人の兄弟の弟子は、自分たちをナンバー2にしてください、ナンバー3にしてくださいとお願いしました。最後の晩餐の中でも、イエス様が弟子たちの足を洗うまで弟子たちは何の会話をしてたかというと、誰が自分たちの中で一番偉いんだ、もうことはあるたびにそんな話ばっかりしてた。でもこの女の人は違いました。マリアはイエス様を見ていたのです。イエス様の言葉の中で、ここでこの女の人をどうして困らせるんだって弟子たちが文句を言ったときにですね、弟子たちが怒ったときに憤ったまで書いてありますかね。この私の葬りの用意をしてくれたんだよ。正直言ってですね、マリアがそこまで分かってたかどうか分かりません。でもイエス様の様子を見ていたら、なんか普通じゃないことが起こる。なんか特別なことが起こる。マリアはそれを見ていたのでありましょう。詩編の中に召使いの女性が女主人の手を見ているように、神様、私はあなたを見ます。女のしもべが、召使いの女性がですね、女主人がどう何をするか、それによって私は何をしたらいいか言われないでも行動ができるように、主人の一挙手一投足を見ている、それと同じように私は神様あなたを見ていますと、そのように祈った詩人の言葉が出てきますけれども、マリアはまさにそうでありました。マリアは本当に愛していた、尊敬していたイエス様のなさるその一挙手一投足を見ていて、今先生は大切なポイントに来ているんだ、そのことが分かったのでありましょう。そうですね、ある、これは一つのこの恋愛の歌でありますけれども、一つのある恋愛の歌に、あ、そうだなと思った歌がありました。ドライブに連れてってくれた彼が、そのこれは何とかっていう街だよって、この木はね、うんちくを語りながらですね、ドライブをしている。それを見ながら彼女はですね、私はこのその風景よりも、そのあなたが指してくれた山とか海とか、そのうんちくの内容よりも、あなたの人差し指を見ていますという歌があります。まさにマリアはイエス様を、恋愛感情があったかどうかわかりません、でも本当に先生として尊敬し、自分の救い主として尊敬していた、愛していたマリアはイエス様の一挙手一投足を見ていたのであります。十字架への覚悟、イエス様が大きな大きな決断をして 歩み始めるんだ、そのことを彼女は見ていたのでありましょう。弟子たちは計算をしました。ああ、あれ待ったら300デナリくらいに売れるな。すぐ計算をして早かったですね。これ300デナリ売ればいいのに。そして貧しい人に施せばいいのに。そっちの方がずっと役に立つのに。計算をしていました。そしてなんて無駄遣いをするんだ、もったいないと言いました。皆さん、これ300デナリですよね。300デナリってどれくらいかというと、1デナリが1日分の稼ぎですから、300デナリっていうのはだいたい1年間に300日働くとすると1年間の稼ぎです。皆さん、そう思うとすごいですね。これ皆さん1年間の稼ぎ、それをイエス様の頭の上でガチャンと割って流した。マタイによる福音書には割ったと書いてありませんが、マルコによる福音書には書いてあります。彼女は壺を割ってすべてイエス様の頭に注ぎかけた。すごいなと思う。わからないですね、皆さん、そんなことできるかって思います。でもそれは愛ってそういうものです。愛っていうのは計算を超えるものです。計算をしていたら愛は分かりません。彼女は本当に救い主としてイエス様を見上げ、イエス様を愛していました。その中で全てを捧げて惜しくない。弟であるラザロのよみがえりも目の前で経験しました。彼女は本当にこの方に全てを捧げても全然惜しくないって思いました。他の人と比べて恥ずかしいとか、あの人があんなにしたんだから、そういうこととは無縁の世界です。自分の持っている全てをアティス様の頭に注ぎかけたんです。このもう皆さんそんな思いで聞いていらっしゃると思いますが、このマリアの姿は私たちの献身の模範であります。あ、昔そんな人がいたんだ、ということではなくて、これは私たちの献身のモデルです。献身というのは全てを捧げることです。イエス様、この部分は捧げます、こんだけは捧げます、このポーション、この割合は捧げます、でも残りは全部私のものです。いや、これだけは手放せません、これだけはあなたが何て言ってもうんとは言えません、そういうものを残しておくことはありません。献身というのは私のすべてを主のもとに持っていくもののことです。彼女はそこで壺を壊しました。弟子たちにはなんてもったいないんだろうって分かりませんでした。そうですよ、それは彼女の愛であったからです。愛というものはそういうものです。他の人には理解できないかもしれない、他の人にはああもったいない、何考えてるの、見えてしまうことだってある、それでいい、本当に彼女は全てを主に捧げました。計算を超えてたんです。そして弟子たちは正解を知ってました。イエス様が貧しい人に施すかどれほど大切か、いつもいつもお話しなさってらっしゃることを知ってました。それを言ったらイエス様喜ぶってことも分かっていました。貧しい人に施すのは私にするのと同じなんだよ、そうおっしゃるイエス様の言葉も分かっていました。でも彼らはただ正解を知ってただけなんです。ただ正解が言えただけなんです。皆さんは正解を知っているだけでしょうか。キリスト教的な正解を知っているだけでしょうか。それともイエス様を愛しているでしょうか。今 この時、この女の人はそれが分かった。マリアはそれが分かったんです。マリアは単なる正解を知ってただけではなくて、本当に時を見ていました。先ほど申し上げたようにイエス様を愛していたがゆえに、イエス様がこれから大切な大切なところに進んでいくんだ、特別なところに進んでいくんだと分かってました。何かイエス様が今までと違うってことも分かっていた、でありましょう。本当に、いや、もしかしたならば、イエス様が何回も弟子たちとの間に語っていた私は、やがて人々に捕らえられて、十字架につけられて、そして三日目によみがえるんだよ。弟子たちは何のことか分からなかった。そんなことがあってはならない。そんなことを何でイエス様言うんだろうと思ってました。でも、マリアには、もしかしたら、イエス様のその十字架の道が見えていたのかもしれません。まさにイエス様の言葉の通り、葬りの準備をしたのかもしれません。この女性は単に正解を知っていただけではなくて、時を知っていました。私たちは時々しばしばその時を知ることが大切です。単なる一般的な正解を知ることが大切な以上に、一般的な神様が喜ばれることを知ることが大切であると同時に、いや、それ以上に、あなたに今特別に神様が何を期待していらっしゃるのか、今この瞬間神様はあなたに何を求めていらっしゃるのか、それを知ることがもっともっと大切なのではないでしょうか。神様は私たちをそこに招いていらっしゃると思うんです。この女性は本当に計算を超えて、正解を超えて、今ここでイエス様が十字架にかかろうとするこの場面で、何が大切な、何か必要なんだろうか、イエス様を見つめ続け、イエス様ご自身を見つめ続けて、全てを捧げてイエス様に愛を表しました。でもそれは本物である神様の愛を指し示すために用いられたことであったのであります。2番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、計算を超える神の愛。彼女の行為が素晴らしい、それがこの聖書の言いたかったことじゃないんです。あ、彼女の愛って素晴らしい、それに私たち感心してほしかったわけじゃありません。彼女の愛に指し示されている神様の愛を知ってほしかったのであります。この女のしたことが福音の語るところではいつでも語られるようにイエス様はおっしゃいました。それはこの女性のしたことがイエス様の十字架を指し示しているからです。皆さん、イエス様はあの十字架の上で何を見てたでしょうか。イエス様はあの十字架の上で自分がどう思われているかを見てたでしょうか。自分がどう評価されるかを見てたでしょうか。うわー、すごいな、イエスは愛の人だなって私たちが感心することを見てたんでしょうか。そうではありません。イエス様の十字架の下では、この人こそ誠の神の子だってあの百人隊長が言いました。でもイエス様はそれを期待して十字架にかかったんでしょうか。そうではありません。イエス様が見ていたのは私たちです。イエス様は、先週もお話したでしょうか、イエス様はあの十字架の上で私たちが救われて輝いて歩むことを楽しみに見ていらっしゃいました。イザヤ書の53章に書いてあります。その救い主は苦しみの中で光を見て満足する、書いてあります。その救い主は私たちの罪を背負って十字架にかかるけれど、この苦しむけれども、この苦しみの中で光を見て満足すると書いてあります。本当にこの方はあの十字架の上で何を見てたかって、私たちを見てたんです。私たちが本当に罪許されて、本来ならば神様から捨てられて当然なのに、本来ならば私たちはこの永遠の滅びに行って当然なのに、この永遠の命が与えられて、救われて、この地上でも神様とのパイプが与えられて、本当に喜びにあふれて歩んでことができる、神様から御言葉を与えて力を与えられて歩んでことができる、そういう人生が与えられる、本当に困難の中でも 戦いの中でも、涙の谷を行くときにも、私たちはそこで泉を湧くところとすることができる。そのような歩みができるんだって。そのことをイエス様はあの十字架の上で、私たちの身代わりとして、我が神我が神どうして私をお見捨てになるんですかと叫びながら、イエス様は私たちの救いを見ていたのであります。イエス様は自分を見ていたのではありません。私たちのことを見ていらっしゃいました。そしてイエス様はまさに計算を超える愛を持って私たちを愛していらっしゃいます。イエス様は本当にあの壺を割ってこの油を注ぎ出したように、イエス様は自分の体を割って油である聖霊様を私たちのうちにザーッと流してくださることもできない方であります。あの壺である、壺はこのイエス様の身体を表すでありましょう。その身体が割られることによって、この聖霊様の象徴である油がこの流されるように、このイエス様は私たちあの十字架の上で全てを成り出すことによって、私たちを満たし、私たちを生かし、私たちを喜びであふれさせてくださる聖霊なる神様を注いでくださる方であります。全てを成り出してくださいました。全てを流し出してくださいました。イエス様は私の愛の一部だけを注ごうと、私の持っているものの一部だけを注ごうと、でもこれはお前にありないよと、イエス様は全然お思いになりませんでした。全てを成り出してくださいました。もったいない、なんて無駄をするんだ、もしも叫ぶならば、周りの人々がイエス様に対して叫ぶべきでありましょう。イエス様がの裁判を受けたときに、人々は彼を十字架につけろ、十字架につけろ、十字架につけろと叫びました。皆さん、イエス様が人々の心を自分の方に向けさせることができなかったと思います？もうそれまで弟子たちはイエス様に熱狂的に従ってたんですよ。多少パリサイ派の人たちや律法学者や祭司たちがこのあいつを十字架につけるようにって群衆を惑わしたとしても、イエス様がその奇跡の力を持って、愛の力を持って人々の心をぐーっと引っ張ろうと思ったら引っ張れなかったと思いますか？あの十字架の下で人々はイエスについて、お前が神の子だったらそこから降りてきてみろ、そうしたら私はお前を信じる、そう言いました。本当に降りれなかったと思いますか？イエス様は全てを投げ出して私たちのために救いの道を開いてくださった。本当に計算を超える愛を私たちに持ってらっしゃる。もう人生全てを投げ出して、いや、その前、人生以前のイエス様は神であられたけれどもと書いてありますけれども、天の御位を捨ててこの世に来られたと書いてありますが、本当に天の御位までも捨てて私たちのために全てを投げ出してくださった。そして神様は私たちの生活の中で最高のタイミングをご存知で、私たちにその場その場で必要なものを与えてくださる。今日も聖人のクラスの中でちょっとお話したんですけど、神様って公平だろうと思いますか？神様って公平だと思います？教科書的に言うと公平だって言うべきなのかもしれませんが、私の実感として公平だって思えないですよ。どうしてあの人が病気になってこの人は元気なの？なんで私が苦しんで、いや、私は元気だけど、なんであの人が苦しむの？なんでうちの子が？公平だと思います？私は本当に正直言って思うんですが、神様は公平であるかどうかってことにあんまりこだわってらっしゃらないのかなと思う。わかりません。 教科書的に言うと本当は公平なのかもしれない。でも私たちは勘違いしているのかもしれない。でもどうしても私なんかにそう見えてしまう。でも神様は公平かどうかよりももっともっと私たちの今の私たちに何が必要か、そのことに関心を持っていらっしゃるように思う。それは人間をただ公平に何とかしようと思っていらっしゃるからじゃなくて、私たちを愛していらっしゃるからじゃないでしょうか。神様は私たちを本当に同じように分配しようと、すべてのものを同じように分配しようと、そういうことに興味があるのではなくて、私たちを愛することに興味がある。私たちを愛してくださっている。一人一人を特別な存在として、特別な時に特別な必要がある特別な存在として私たちを見ていてくださいます。その愛に本当にお応えしていたいと思う。で、私たちにとって大切なのはその神様の愛を知っていくことです。皆さん、このマリアはルカによる福音書10章、ちょっと見ましょうか。ルカによる福音書をもう開きましょう。10章の、38節から42節でありますが、同じマリアですよ。この人です。このイエス様の頭にこの香油をですね、注ぎかけたマリアでありますが、それよりずっと前の出来事でありますが、イエス様がこの ベタニアという 町に入られた時に、このマリアがしたこと、マルタが、兄弟であるマルタが言ったこと、それがですね、ルカによる福音書10章の38から42節に出てきます。新約聖書の106ページです。教会砂地の聖書を使っていらっしゃる方はお読みいたします。一同が旅を続けているうちに、イエスがある村へ入られた。するとマルタという名の女がイエスを家に迎え入れた。この女にマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞いていた。ところがマルタは接待のことで忙しくして心を取り乱し、イエスのところに来ていった。主よ、妹が私だけに接待をさせているのを何ともお思いになりませんか？私の手伝いをするように妹におっしゃってください。主は答えて言われた。マルタよ、マルタよ、あなたは多くのことに心を配って思い煩っている。しかしなくてならぬものは多くはない。いや、一つだけである。マリアはその良い方を選んだのだ。そしてそれは彼女から取り去ってはならないものである。お姉さんがですね、一生懸命イエス様のために何をしたらいいかなって、で一生懸命考えてですね、準備をしてるんです。忙しく。その一方で妹であるマリアはイエス様の足元にちょこんと座ってですね、イエス様の話を一生懸命聞いていた。これがマリアですよ。イエス様の話を一生懸命もうちょこんと座って聞いて、これがマリアですよ。このマリアがイエス様の頭の上に香油を流した。もうというなら、このマリアだったからイエス様の頭の上に香油を流した。イエス様の声を聞いてたから、イエス様の御言葉を聞いてたから、イエス様の御言葉に養われていたから、イエス様の言葉によって本当にこれがなければダメなんだってことを経験していたから、彼女はイエス様の頭に香油を流した。本当にそれが大切。ああ、私もイエス様のために頑張ろうっていうのが、それがこの聖書のメッセージじゃないですよ。イエス様の愛に目を留めなさい。イエス様の恵みに目を留めなさい。イエス様の御言葉を聞きなさい。そうしたら、あなたの内側からも愛が湧いてくるよって。そうしたら、あなたも本当に主に全てを捧げて従っていけるよ。修法の表紙にも書いておきましたけど、兄弟たちをそういうわけで神の憐れみによってあなた方に勧める、あなた方の体を神に喜ばれる生きた聖なる種をもとして捧げなさい。ローマ人への手紙の12章1節の言葉でありますが、献身の勧めですよね。あなたの体、あなたの存在、 具体的に神様の前に持ってきなさいよ、ね、あなたの気持ちを持ってきなさいじゃないです、あなたの体ですからね、具体的に持ってかなきゃいけない、神様の前に持ってきなさいよ。でもそれはそういうわけで、そういうわけで、どういうわけで、そういうわけでっていうのは、イエス様がこの私たちを愛して、イエス様を、神様が私たちを愛してイエス様を送ってくださって、イエス様が十字架にかかって私たちの身代わりになってくださって、あなたは解放されるんですよ。イエス様の聖霊様が注いで注がれて、聖霊様が注がれて、あなたは生かされるんですよ。だからそういうわけで、あなたを、自分自身を捧げなさい。いつもいつも私たちの献身は神様の恵みに対する応答です。私たちが立派だから神様に従うんじゃない。私、この間の金曜日、栗原兄弟、西米合同教会の兄弟でありますけれども、本当に素晴らしいお話をしてくださいました。本当に、あ、そうだなと思いながら聞かせていただきましたけど、ルターは本当に自分の弱さを知ってたがゆえに、神様の恵みを語ることができた。本当に私たちが自分の弱さを知って、自分ができるとか自分が頑張ればいい線いける、そうじゃない、本当に弱いものだから神様の恵みが必要で、神様の恵みをいただいたら初めて立ち上がっていくことができる、そのようなものにされているんです。本当に感謝いたします。皆さんのお祈りに支えられて、のりこも日本で支えられて歩んでいます。2週間が経とうとしていますけれども、土曜日の夜にもう休んでいたらですね、本当疲れを覚えて休んでいたら、夜中遅くなって、この同じようにボランティアで派遣されているこの方が帰ってきた、酔っ払って帰ってきた、そしてね、泣いて泣いてしょうがないって、もう本当にこの心が乱れて、そのボランティアの働きの最後の日だったそうでありますけれども、本当に夜中に帰ってきて泣いて泣いてしょうがないって。皆さん、本当に被災者の方々どんなに大変かと思う、でも何とかしたいと思ってそこに足を踏み入れた人たちも、そこで起こっていることを目にしたときに、もう自分をホールドしていることはできない。本当にそういう、この実を、まあ、この講談の上で申し上げていいのかどうかわからないんですが、実を言うと、のりこの派遣されている団体は、共産党系の病院の中に赤旗なんかが置いてあるような団体であります。ですから派遣されている人たちは、本当に情熱を持って、パッションを持ってそこに来るわけです。本当に一つのイデオロギーを持って、熱い思いを持って来るわけです。でも、そういうパッションなんかはどうにもならない現実がそこにある。その方は薬剤師の方そうでありますが、本当にボロボロボロボロボロボロ、その話をのりこは聞いていたそうでありますが、本当に私思いました。それも一つのクリスチャンとしてそこに使わされたものの使命なんだろうなって。私、正直言うと、クリスチャン団体じゃなくて、そういう他のイデオリーを持った団体の中で奉仕をするってどうなんだろうなと思ったんですが、あ、でもこういう働きのために神様の愛を知った者たちが必要なんだなってことを思わされました。私たちはそうなんです。御言葉によって支えられなければ、神様の恵みによって支えられなければ立ってことができない、そういう弱い存在です。だからイエス様は私たちのためにあの十字架の上で命を成り出してくださいました。それによって私たちは救われて、力をいただいて立ち上がっていくことができる、 もっともっと神様の愛を教えていただこうじゃありませんか。もっともっと神様があなたにどんなに大きな愛を注いだか教えていただこうじゃありませんか。そのことに本当に感謝して、私たちも本当にあのマリアが壺を割ってイエス様にすべてを注ぎ出したように、私たちも自分自身の命を生涯を主のものとしてお捧げしていこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、本当に私たちは自分の良さが本当は分かってないのかもしれません。一生懸命頑張ればまた何とかなるかのような、何とかできるかのような勘違いをしているのかもしれません。本当に私たちはあなた抜きではどんな情熱も、どんな決意も虚しいことを本当に思わされます。神様、私たちはあなたの愛が必要です。あなたの御言葉が必要です。どうか主を憐れんでください。満たしてください。どうかあなたの恵みによって満たされて、あなたの愛に動かされて歩んでいくものとならせてくださいますようにお願いを申し上げます。今日もイエス様の十字架に目を留めて立ち上がらせてください。今日もイエス様の十字架によって力をいただいて歩ませてください。私たちの誇りとするものはこの十字架以外にあってならないとパウロは言いました。そうです、本当にそうです。でも私たちはすぐうっかりすると、すぐ自分の情熱や自分の決意や互いの励まし合いの力や、そういうものに頼ってしまいやすいものです。主よ、どうか本当に私たちが自分の良さを認めてあなたの前に出ていくことができますように、そしてそこで与える力によって立ち上がっていくことができますようにお願いを申し上げます。イエス様の愛を感謝をいたします。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。